ます。まあ、これらのことを分かりやすく要約すると次のように言えます。第一番目は、まず人間は生まれた時に魂が与えられ、そのために永遠に存在する権利を与えられます。第二に、そのような人間が罪を悔い改めて正直になり、憐れんでください、許してくださいという態度を取ることによって永遠の命を持つようになります。アダムとエバとは作られた命しか信ずる者は永遠の命を持つようになります。そして第三に、そのような人は復活の時に不滅の体、蘇るの体、栄枯の体を持つようになります。確かに救われたくない人々といえども永遠に存在しますけど、悔い改めた人は本当の命を、すなわち永遠の命を持つようになります。本当の命とはイエス様との待ちわれの中にあって初めて存在するのです。まあ、永遠の命とは結局主との待ちわれを持つことです。まあ、アサフのように私にとっては神の近くにいることが幸せです。と体験的に知ることであります。ヨハネ伝の17章の3節に197ページです。ヨハネによる福音書の17章の3節にイエス様は次のように言われました。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。イエス・キリストについての知識を得ることは大切ではなく、イエス様ご自身を知ることこそが永遠の命そのものであるとイエス様は言われました。それからヨハネ第一の手紙5章の日節ですが、432ページ、5章の日節です。しかし神の御子が来て、真実な方を知る理解の欲を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方に、すなわち神の御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。まあ、初代教会の人々とははっきり確信したのです。すなわち主なる神は真実なるお方です。信頼できるお方です。嘘を知らないお方です。この方はイエス様を通して自分自身の明らかにしてくださったのです。イエス様とは、まあ、この一節によると、まず神の御子と呼ばれているのであり、それから誠の神そのものであると呼ばれているのであり、それから永遠の命そのものであると呼ばれています。正直になりたくない人々、自分の過ちを認めたくない人々は、この世でも本当の命を持っていない。すなわち彼らは確かに存在しているかもしれないけど、神の目から見ると生きていません。 救われていない人は死んでいるものです。霊的に死んでいるものであると聖書ははっきり言っているのです。霊的に死んでいることとは神から離れている状態を言うのです。パウロはテモテ第1の手紙の中で生きてはいてももう死んだものだという面白い表現を使ったのです。375ページですけど、5章の6節血だらくの生活をしているヤモメは生きてはいてももう死んだものなのですと。まあ主から離れて生きているものは生きる屍に過ぎないということです。したがってイエス様と一緒にいなければ霊的に死んでるなのであり、イエス様と結びついているならばその人は本当の意味で、まあ、生きてる、霊的に生きてるものであります。イエス様は、私はブドウの木であり、あなた方は枝です。私とつながっているものは枝であり生きているものです。つながっていないものは豊富な聖書の知識を持っているかもしれないけど、誠の命を持っていません。まあ、人間の命はただ主によって与えられるものであるから、イエス様との交わりがなければ本当の喜びも幸福もなく、人生は無意味な価値のないものになってしまいます。まあ聖書の言っている死とは本当の愛、喜び、平安がない状態を言うのです。その意味でイエス様との交わりを持っている救われた人々はこの世でも永遠の命を持っているのです。したがって信ずる者はこの世においても天国のことを知っているのです。しかもそれは単なる知識ではない。日常の生活を通して体験することができることです。何があっても私は主の御手の中で守られている。主は導いてくださり、必要な時必要なものを与えてくださると確信できることは本当に素晴らしいなのではないでしょうか。神とつながっていない人は生きる屍に過ぎない。イエス様を信じ受け入れた人は初代教会の人々のように、私たちは霊的な死から命に移されている。私たちの国籍は天にある。この各種の持ち人は確かにあるよ。恐れから、心配から、重荷から解放され、毎日意識して全てを主に委ねることができるのです。